こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、2013年もですね、楽しく真摯にお届けしたいなと思っております。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、最近、年末年始に結構集中的にお送りさせていただきましたメールマガジンをベースにですね、お届けしたいなと思っております。私たち投資家にとってはですね、なかなか興味深いタイミングが今なのかななんて思っておりますけれども、それなりにそれ相応のですね、リスクもはらんでいる今日この頃だなと感じているところです。とこのところの株高はですね、将来の円安予想というものが大きな要因なのかなと思っております。また政権交代、自民党が政権を取ったというのが大きいかなというのは、改めて言うことでもないかもしれませんけれども、ということでですね、安倍相場とも呼ばれているところですね。と安倍首相の発言がですね、首相になる前から強い影響力を持ってしまったためなわけなんですけれども、と極端な金融緩和がですね、今日本が抱えている問題をすべて解決するなどと考えている人は、いないとは思うんですけれども、そのように、期待してしまうのはですね、私たち投資家にとって、投資家だけでないですけれども大きな誤りですとここで断言しておきます。で私は個人的にですね、投資に必要な感性というものがもしあるとするならば、健全に資産価値を保全するセンスであるというふうに思っております。で今回自民党がですね、政権の座に復帰することになったことによって高まる不確実性、すなわちリスクについてですね、お話し申し上げたいなと思っております。題して株価に見る民意と転移というところです。何度か私もお話ししていることではあるんですけれども、個人的に私は宮城谷正光という小説家の描く歴史小説が大好きでですね、ずっと読んでおりましてですね、去年はずっとこの人の小説ばっかり読んでたような気がしますね。本当面白いんです。でですね、その中、宮城谷正光さんの歴史小説の中にですね、民意は天意、民の意志ですかね、は天の意志でもあるというような意味の表現が出てくるんです。ちょっと深いなって思いませんでしょうか、この言葉。で現代に当てはめて考えてみますとですね、株価というものは露骨なまでの民意の表れと言えるのじゃないのかなと思うようになりました。でこのところの、急激な株価の上昇というものは、今の自民党、安倍首相が率いる自民党のですね、が唱える多額の財政出動と日銀への強力な金融緩和圧力を受けてのことであると私は解釈しています。で民意、民はですね、私たち国民ですけれどもね、バブルの崩壊の後自民党政権がずっと行い続けてきて、しかしそれでも効果がなくて、結果的に国の債務、政府の債務をですね、積み上げてきた、そんな方策を望んでいるっていうことなのかなって思ってしまうんですね。で懸念は多くの人が懸念を表明していますけれども、このままでは日本円に対する信任が崩れてしまってですね、円という通貨、その価値が下落してしまって、でこの下落が激しかったりすると、強烈なインフレが私たちに襲いかかってきても不思議ではないというふうに考えています。もし仮に民意は天意であるというふうに言うのならば、天は本当にそのような政策を支持しているとでも言うのでしょうかというふうにですね、と宮城谷正光の小説を読みながらですね、そんなことを思ったりしたんですけれど、それって違うんじゃないかなって私は強く思うんです。だとしたらですね、たとえ天といえども間違えることは大いにあるぞというふうに言うしかないなって私は思ったんですね。と思ったんですけれども、ちょっとインフレーションというものについてですね、思いを馳せてみますと、 インフレーションが起こる、あの継続的な物価上昇、すなわち継続的な通貨価値の下落ってことなんですけれども、これがどんな結果をもたらすかっていうふうに考えますとですね、債務の実質的な負担を軽減するという効果も、持ってき、もたらすわけです。インフレが進みますと、これまで将来世代の負担のもとに、つまり国債の発行ので、お金を調達してですね、まあ、将来世代からの借金ですよ、ですよ。で、財政支出を重ねてきたツケを今現預金のような形で円通貨の形で多額の資産を持つ現在の世代がですね、購買力の低下という形で負担することになるのかなと思います。で、仮にデフレがですね継続するようであれば、今概して一般的に持てる世代、いろんな資産、多くの資産を持っていると言われている世代であるところの高齢者層といった方々はですね、過去のこれまでの財政出動や社会保障費の負担、その赤字国債の発行でですね、将来世代の負担のもとに行ってきた財政出動、また社会保障費の負担といったものを自分たちの下の世代に押し付けたまま逃げ切るということもできるのでしょうけれども、インフレになった、しかも強力なインフレが起こったというふうになりますと、そうはいかないわけです。で、ここに相当するに至ってですね、こんなふうに思ったんです。つまり天というものが、もしそういう大きな存在がですね、もう仮にですねいるとするならば、天はツケを次の世代に回すような都合のいいやり方を見逃さないということなのかなっていうふうに思ったんです。つまり天はそのような理由で激しいインフレを私たちの国、この日本における激しいインフレをですね望んでいるということなのかなっていうこと、いうことに思い考えが至って、まあゾッとしたところでございます。まあどうなるのかはわからないですけれども、そういうインフレリスクというものは確かに上がってきている、上昇してきているんだよということを認識しつつ、投資であったり日常生活を送っていきたいものだなというお話です。このところあまりポッドキャストもですねラジオもお伝えできていなかったので、もう一つぐらいお話申し上げたいですね。次にお伝えしたいのはですね、お話ししたいのはこんな話です。投資の成否を決めるもの、まあタイミングではありませんよっていう、まあそんなお話なんですけれども、まあどんなお話かと言いますとですね、昨年の1年間2012年における日本株の運用利回りどうだったでしょうかね。まあそんな皆さんご存知かと思いますけれども、日経平均という株価指数で眺めてみますと 22.9% でした。まあ、株式投資の当たり年と言っていいのではないかというふうに思われる水準ですね。で、日経平均のですね、その日時の推移というものを眺めてみますと、最も上昇した日というものはですね、12月19日でした。2番目が3月27日、3番目が2月15日でした。で、こんな風に続くわけなんですけれども、何が言いたいかと言いますとですね、いつ上がるのか事前に予測することっていうのはとても難しい、まず無理だっていう話です。で、仮にですね今年の上げ幅の大きかった上から9日間、上位9日間をですねこれに注目してみました。ちなみに年間を通しての取引日といったものは、取引日はですね1年間で249日あるんです。で、その249日のに対しての9日間、この9日間というものは年間取引日全体の 3.6% に相当するわけなんですけれども、このわずかな期間ですね、これを逃した月のない投資家投機家はどうだったかと考えますと、どうだったでしょうかね。結論から言いますとですね、せっかくの当たり年にもかかわらずリターンはですね、わずかプラス 1% にとどまってしまうという計算になるんです。 22.9% がですね 1% になっちゃうっていう、びっくりですよね。つまりこのことから言えるのは、決定的な上昇日である9日間を逃したコストはとても大きいということなんです。でずっと投資し続けていれば得られたはずのリターンの大部分、まあ、およそもう大部分ですよね、が失われてしまう計算になるんです。そういうことになる、なっちゃうんですね。決定的なタイミングを逃すことの恐ろしさ、短期売買の難しさというものがここにあるのかなと思います。でこのような話、論法はですね、長期投資の有利さを解くための、まあ有名な話し方、論法であります。確かにですね、決定的なタイミングを逃さないというのが長期投資のメリットではあるのですけれども、と同時にですね、デメリットもあるなと思ったんですね。それはつまり、決定的に不利なタイミングをもう全て取り込んでしまうということなんです。で今度は逆にですね、今年最も下げた日はいつだったかなというふうに眺めてみますと、これがですね5月18日でした。で2番目が5月なのか、そして3番目が4月4日というふうに続いていたんですね。で同じように下げ幅の大きかったワーストの9日間、これをうまいこと逃げることができたとしたら、運用利回りどうなったと思いますか。結論を言いますとですね、運用利回りは 18% 上乗せされる計算になるんです。つまりこういううまいことできた投資家投機家はですね、2012年のリターンは大幅に増えてプラス 40% なんですね。超当たり年じゃないですかね。しかしですね、こんな芸当は現実問題として不可能に近いわけです。つまり有利な日をつかむ、不利な日を避けるのというようなことは、確率的に考えれば、まあ、同じなわけでしてですね、要するにどっちもかなり難しい、ほとんど不可能という話です。ということは、市場に出たり入ったりを繰り返す人々、すなわち売買を繰り返す人々はですね、決定的に有利な日も同様に決定的に不利な日も同じく外す可能性が非常に高いわけでしてですね、大きなゲインを得られないと同様に大きなロスを被る可能性も低い、こう言わざるを得ないのかなと思います。でここでですね、なんだ結局同じじゃないのなどというふうに思うのもまたですね、危険であり早計なんです。売買を繰り返す人にとってはですね、確実に負担しなければならないものがあるんですね。それが売買手数料や税金といった売買コストなんです。仮にですね、片道 0.105% の売買手数料がかかると仮定します。これはマネックス証券のそのホームページに記載されていたものを条例として取ってるんですけれども、でこれをですね採用しまして、片道 0.105% の売買手数料で、で売りと買いをですね、日に一度行うとしたらどうなるでしょうかっていうふうに考えてみましょう。するとですね、売って買ってそれぞれ売買手数料かかって、日々着実に 0.21% 投資資産がですね削られていくということになるんですね。でこれが続くとどうなるか、1年後、つまり249日後にはですね、投資資産の 41% が失われてしまうという計算になってしまうんです。とびっくりしていい数字ではないかなというふうに私は思います。で短期売買を繰り返す人の多くがですね、結果的にうまくいかない理由というものがここにあると思うんです。で結論としましては、投資の成否を決めるのはタイミングをつかめるか否かではなく、取引コストをいかに抑えるかにあるということで、今回の楽しい投資ポッドキャストを締めさせていただきます。じゃあちょっと都合、ちょっともう、あれですので、ちょっと突然ですが、これで、さようなら。また次のポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。